火鉢。目が覚めたら、夕べ抱いて寝たカイロが腹の上で冷たくなっていた。ガラス戸越しに庇の外を眺めると、重い空が幅三尺ほど鉛のように見えた。胃の痛みはだいぶ取れたらしい。思い切って床の上に起き上がると、予想よりも寒い。窓の下には昨日の雪がそのままである。風呂場は氷でカチカチ光っている。水道は凍りついて栓が効かない。ようやくのことで温水摩擦を済まして、茶の間で紅茶を茶碗に移していると、二つになる男の子が例の通り泣き出した。この子はおとといも一日泣いていた。昨日も泣き続けに泣いた。際にどうしたのかと聞くと、どうもしたのじゃない、寒いからだという。仕方がない。なるほど、泣き方がぐずぐずで痛くも苦しくもないようである。けれども泣くくらいだから、どこか不安なところがあるのだろう。聞いているとしまいにはこっちが不安になってくる。時によると子憎らしくなる。大きな声で叱りつけたいこともあるが、何しろ叱るにはあまり小さすぎると思ってつい我慢をする。おとといも昨日もそうであったが、今日もまた一日そうなのかと思うと、朝から心持ちが良くない。胃が悪いのでこの頃は朝飯を食わぬを着てにしてあるから、紅茶茶碗を持ったまま書斎へ退いた。火鉢に手をかざして少し温まっていると、子供は向こうの方でまだ泣いている。そのうち手のひらだけは煙が出るほど熱くなった。けれども背中から肩へかけてはむやみに寒い。ことに足の先は冷え切って痛いくらいである。だから仕方なしにじっとしていた。少しでも手を動かすと、手がどこか冷たいところに触れる。それがトゲにでも触ったほど神経に応える。首をぐるりと回してさえ、首の付け根が着物の襟にひやりと滑るのが耐え難い感じである。自分は寒さの圧迫を四方から受けて、十畳の書斎の真ん中にすくんでいた。この書斎は板の間である。椅子を用いべきところを絨毯を敷いて普通の畳のごとくに想像して座っている。ところが敷物が狭いので、四方とも二尺型はツルツルした板の間がむき出しに光っている。じっとしてこの板の間を眺めてすくんでいると、男の子がまだ泣いている。とても仕事をする勇気が出ない。ところへサイがちょっと時計を拝借と入ってきて、また雪になりましたという。見ると細かいのがいつの間にか降り出した。風もない濁った空の途中から静かに急がずに冷酷に落ちてくる。おい、去年子供の病気でストーブを炊いた時には炭代がいくらいったかな。あの時は月末に28円払いました。自分はサイの答えを聞いて座敷ストーブを断念した。座敷ストーブは裏の物置に転がっているのである。おい、もう少し子供を静かにできないかな。サイはやむを得ないというような顔をした。そうして言った。おまささんがお腹が痛いって。だいぶ苦しそうですから、林さんでも頼んで見てもらいましょうか。おまささんが2、3日寝ていることは知っていたが、それほど悪いとは思わなかった。早く医者を呼んだらよかろうと、こっちから促すように注意すると、サイはそうしましょうと答えて、時計を持ったまま出て行った。襖を立てるとき、どうもこの部屋の寒いことと言った。